おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は国内スタートアップによる30億円の資金調達や、東京で開幕した人型ロボットの国際会議など、日本国内でも加速するロボット開発の最前線をお届けします。ロボスタによりますと、日本のスタートアップ、株式会社アトムがヒューマノイドロボットの開発に向けて、シードラウンドで総額30億円という巨額の資金調達を実施しました。同社が目指すのは、物理的な身体と高度な AI を融合させたフィジカル AI による社会実装です。これまで日本のロボット開発は、特定の作業に特化した産業用アームやコミュニケーション重視の小型ロボットが主流でした。
しかし、アトムは製造や物流の現場で人間と同じように働ける汎用的な人型ロボットの開発に真っ向から挑みます。30億円という異例の調達額は、日本の投資家が人型ロボットを夢物語ではなく現実の巨大産業として捉え始めた証と言えるでしょう。労働力不足が深刻化する国内市場において和製ヒューマノイドが救世主となるか期待が高まっています。続いては東京で始まった歴史的なイベントの話題です。ロボスタおよび産経ニュースによりますと、人型ロボットとフィジカル AI に特化した国際カンファレンス、ヒューマノイドサミット東京2026が開幕しました。
シリコンバレー初のこの会議がアジアで開催されるのは今回が初めてです。基調講演ではロボット研究の第一人者である石黒博史教授が2050年に向けたサイバネティックアバター社会の展望を語りました。会場では最新の技術も披露され、ロボットが針の穴に糸を通すほどの精密な動きを見せるなど、その進化に驚きの声が上がっています。単に力強いだけでなく、人間の指先のような繊細さを AI が制御できるようになったことで、医療や精密機器の組み立てといったより高度な領域への進出が現実味を帯びてきました。技術の進展は金融市場にも新たな波を起こしています。
247ウォールストリートが報じたところによりますと、テスラのオプティマスや米フィギュア社の台頭を受け、人型ロボット関連の ETF、つまり上場投資信託が注目を集めています。これまでロボットへの投資は一部のベンチャーキャピタルや大手企業に限られていましたが、専用の投資信託が登場したことで、一般の個人投資家もこの成長産業に容易にアクセスできるようになりました。
記事では、まだ多くの投資家に知られていない3つの主要な商品が紹介されており、ロボット産業がもはや特定の技術者だけの関心事ではなく、世界経済を牽引する主要セクターとして認知されつつあることを示唆しています。資本の流入がさらなる研究開発を呼び込むポジティブな循環が始まっています。次はロボットのスタミナを支えるハードウェアの進化についてです。ザ・マローン・テレグラムによりますと、半導体大手のインフィニオンが人型ロボット向けに窒化ガリウムを用いた次世代トランジスタのソリューションを提案しています。
人型ロボットが自立して長時間活動するためには電力効率の向上が最大の課題です。従来のシリコン製チップに比べ窒化ガリウムを用いたパワー半導体は小型で熱を持ちにくく電力ロスを劇的に抑えることができます。これによりバッテリー駆動時間を伸ばせるだけでなく、関節を動かすモーターの制御もより緻密に行えるようになります。派手な AI のアルゴリズムに注目が集まりがちですが、こうした地道な半導体技術のブレイクスルーこそが、ロボットを重い置物から機敏に動く労働力へと変える鍵を握っています。最後に、次世代の才能を育成する動きです。
総富網によりますと、中国で新智杯と呼ばれる具身知能とロボットに特化した競技大会の募集が始まりました。賞金総額は100万元、日本円で約2000万円以上に上り、世界中からトップレベルのエンジニアや学生チームを呼び込もうとしています。この大会の目的は、単なる技術の競い合いではなく、実際の産業課題を解決できる実践的なアルゴリズムの発掘です。以前の放送で中国が世界の人型ロボット市場で8割近いシェアを誇っているとお伝えしましたが、こうした官民挙げたコンペティションを通じて常に新しい才能を供給し続ける仕組みがその圧倒的な勢いの源泉となっています。
本日のワールドロボットニュースは以上です。 また明日お会いしましょう。